ラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。FM 那覇より毎週日曜日9時30分からお届けしております坂本のりひこのラジオ経営塾が今日も始まりました。
この番組は20年間で1万人の起業家経営者を指導してきた坂本のりひこ先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。
坂本のりひこのラジオ経営塾、今日も最後までお楽しみください。今日も始まりました坂本のりひこのラジオ経営塾、パーソナリティは私中田民子と根葉智美がご一緒させていただきます。では坂本先生、根葉さん、今日もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、リモートでねお届けしているこのラジオなんですが、今日はですね、この地元沖縄県那覇市出身のすごく魅力的なね、起業家の社長をお招きしております。まず最初にご紹介をさせてください。株式会社フロムトゥ代表取締役でいらっしゃいます宮城博さんです。ようこそいらっしゃいました。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
宮城さんなんですが、今日ねたっぷりお話をお伺いしたいんですが、坂本先生から、はい、どういったお仕事されてるかと、起業のきっかけ等々ぜひたっぷりお聞きいただければと思います。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。はい、で今日ですね、宮城ね博さんにお越しいただいておりますけれども、今日はね地方都市とスタートアップ企業をつなぐということでですね、まあ今、地方の都市とですね成長中のスタートアップ企業をつなぐね、そういう架け橋になる、お仕事をされている宮城社長を呼びさせていただいてます。で宮城さんとはですね、まあ私はもう最初出会ったのからいくと、もう7、8年とか、
そうですね、7、8年ぐらい前になりますね。
前ですかね、多分ね、はい。からね、まだね、宮地さんが、まだ起業する前ぐらいの時ですかね。
そうですね、起業する前で結構、会社、なんだろうな、まだ、企業って何なんだろうな、何をすればいいのかなっていう困ってた時ぐらいに、ちょっとお会いした感じですね。う
ん、ね、はい。で、ね、僕が以前ね、やったスクールの方でね、学んでいただいてね、うん、そこからもう今ではね、もうどんどんもう僕を追い越すようなね、感じの、もうすごいね、経営者さんになられてますけれども、で、今日はね、まあ、宮地さんがされてらっしゃる、宮地さんがね、今、浜松の方にお住まいになって、でそして、まあ、スタートアップの企業をね、つなぐっていう、その地方都市とスタートアップの企業をつなぐっていうね、まあ、そういう新しい事業をね、展開されてらっしゃいますんで、まあ、その辺の事業のところをね、お話をいろいろね、聞かせていただけたらなと思っておりますんで、よろしくお願いいたします。はい、はい。では、じゃあ、宮城さん、ちょっと改めて自己紹介の方をお願いいたします。
はい。改めまして、株式会社フロムトゥの、宮城博士と申します。よろしくお願いします。はい。弊社はですね、地方自治体とスタートアップ、まあ、このベンチャー企業とかいろいろあるんですけども、うん、外部からですね、お金、投資金とか集めて、まあ、一気に爆速で進んでいくっていうところを、スタートアップ企業って言うんですけども、その地方自治体とスタートアップのつなぐ、こういったコンシェルジュ的な立ち位置を取らせてもらってます。そんなサービスを提供しています。まだ、サービスとしてはですね、これから大きく出していくってところなので、まだ構築中っていうような、ところに事前登録受付中っていうような状態になってます。はい。で、私自身ですね、まあ沖縄出身で、そこから、まあいろいろと沖縄で仕事もしてたんですけど、東京に行って、で、東京で8年ぐらい住んで、で、フリーランスとかの経験もしてて、で、そこから、もう東京で会社起業して、で、もともと地方に絡む仕事、地方移住とか、そういったところに絡む仕事がしたいな、ってことで、だったら移住経営するんだったら、自分自身が移住しないと意味ないよね、ってことで、どうせだったら縁もゆかりもない場所に行ったら面白いな、ってことで、静岡県浜松、で実際降りたこともないんですけど、そこにちょっと、行って、そこから新たに作っていくっていうような、そういったストーリーがちょっとありますってことですね。で、そこで今浜松で1年半ぐらい今住んでるんですけど、浜松市役所の方とか一応絡めながら、いろいろと事業の模索をしていってるっていうところです。
うわ。
すごい、ね。そういうね、なんか新しい場所にね、飛び込んでされてらっしゃるというところですけど、今そのね、その地方都市とそのスタートアップ企業をつなごうと思ったきっかけみたいなんていうのはどういうきっかけだったんですか？
そうですね。実際、実証実験、浜松市でですね、僕自身が、地方自治体に行こうと思ってて、地方移住系のサービスを考えていたんですけども、うん、
実際、その実証実験っていうのがあって、で、その制度を使って入ろうとしたんですが、あくまで提案が結構難しい。かなりの壁が、行政の壁っていうか、その資料作成の壁みたいなのがあって、それがめちゃくちゃめんどくさくて、やりづらいっていうのが、まずは背景だった。で、そしてなんか、またそもそも情報が届かないみたいな壁があって、で、難しいなっていうのがありました。で、実際地方って今これからスタートアップを誘致していきたいっていう施策がいっぱい出してるんですけども、その施策からうまく入らないみたいな。スタートアップ全然 PR できていないっていうのが問題があったので、うんうん、そこの壁がないと、スタートアップってどんどん地域に広がっていかないなっていうところがあったので、うんうん、この壁をどうにかして乗り越えて、壊す、していけるようなサービスっていうのを作らないといけないなと思って、まあ、そういった経験があって、これをやるんだったら、実際僕が経験したっていうことも背景もあって、これは僕が作らないといけないなっていうところがありました。
そうですね。なかなかね、そういうね、地方の行政のね、壁というか、で、ね、スタートアップ企業がね、なんか、また地方に入るね、そういう行政とね、絡んでやっていくっていうところも、なかなかね、難しかったりするっていうところ、ね、あるのかなと思いますよね、確かに。
そもそもスタートアップっていうワードを行政が知らないっていうのもあったりしますよね。そもそもベンチャーって何っていうようなところもあったりとかするので。
そうですね。じゃあでもね、今そういう、具体的にはどういうそのサービスというか、どういう形で、もう、これはこれからスタートしていく予定というか、
ね。これからスタートで、今いろいろとニーズの検証だったりとかしててですね。はい、スタートアップの方たちからすると、今で自治体、地域展開とかしたいっていう要望はあるんですよ。地域連携したいとか、もしくは地銀連携、地方銀行の連携したいっていうようなニーズがあって、地域に入り込みたいんですけども、入り込むその手段みたいなのが基本なくて、で、で、まあなんか地方自治体に対して広報みたいな、広報誌みたいな形のところに載せてアプローチするっていう新聞広告みたいな方法しかなかったりとかするんですが、まあ、我々のサービスはそこに基本登録をするだけで、自治体の方からプル型営業、まあ実際登録の申し込みとかこういったサービスどうですかっていうオファーが来るようなサービスっていう、今まで従来はそういった広報メディアにしか出せなかったようなサービスが登録するだけで一応情報が入ってくるっていうような、そういったやり取りができるようなサービスを目指していってます。大きく違う特徴としては、スタートアップから本来は企業が自治体に対して広報できるからってことで企業側からお金を取るんですけども、スタートアップ誘致したいのって、スタートアップ誘致したいのって地方自治体ですよねっていうところで、地方自治体さんに取ってもらうっていうところを出してもらって、スタートアップ側は基本無料っていうところを出させてもらおうと思っていってます。ということですね。なのでスタートアップの方たちは比較的ありがたいサービス。なので、登録者数が増えるっていうイメージです。
結構、あれなんですか、その地方の自治体さんとかは反応としてはどんな感じなんですか？
地方自治体さんにとってはですね、スタートアップにアプローチできないっていうのが、まず大きな問題ですね。スタートアップに広報を突っ込む、なんか集めたいっていう施策がいっぱいつくんですけど、うんうん、まあ自治体あるあるなんですけど、施策を出しても、気づかれないっていうケースが。
気づかれない。
まあよくなんか個人事業とかでもあると思うんですけども、ブログが流行ったから、やっぱみんないろんなブログをやると結構乱立しちゃいますよね。で、まあそこでどのようにしてセルフブランディングするのかってあると思うんですけども、それが市でも大きくあり得るんですよね。で、それって、各市ごとにやっぱいろんなところの出してって、で、そしてそれぞれ発信していく。で、担当課ごとに発信していく。ってなると、1700自治体ぐらいあるんですけども、その1700自治体全部が競合みたいになったりとかしてて、で、認知されないみたい。結構予算つけてるのに、認知されない。それってもったいないよねっていうところで、まあすごい究極論ですけど、広報いけてないですよねっていうところで、で、我々は地域に展開したいスタートアップ層を我々抱えてるんです。で、そこにじゃあアプローチすることができるんですっていうところになると、PR 効果として高いですし、でそして、かつ、あともう一つ、まあ言うとしたら、我々がもうコンシェルジュしますって話なので、御社、そこの地域の課題に対して、こういった課題だったらこのサービスが相性いいんじゃないですかっていう提案までしてあげるってことなので、自治体さんは課題さえ教えてくれたら、もう僕らの方で、コンサルしますよっていうところで、アドバイスで提案する、返却するっていう感じですね。なんで、スタートアップ側は、もう登録して情報をきれいに埋めてくれるんであれば、僕らがもう商材をいっぱい持ってる形なので、提案しますっていう間の取り分をや、 間の取り持ちをやっていきますってところですね。
じゃあ、そういうスタートアップ側の売ってほしいっていうニーズと、まあ、自治体の、そういうスタートアップ企業を取り込んで、まあ、地方を活性化していきたいっていうニーズを、まあ、マッチングさせていくっていう、まあ、そういう間を持っていくっていう形ですかね。
はい、そうですね。まあ、時代的に行きますと、すいません、ちょっと追加で言っちゃうと、国策で、スタートアップエコ拠点、エコシステム拠点都市っていうワードがあるんですけども、スタートアップが、やっぱ、東京が一番盛り上がっていたので、そこの他の地域にも広がらないといけないよねっていうところで、政令指定都市を中心に、今そういった動きが出てきてってる。で、浜松はそこの都市でもあるので、ただ、未だにそこの行政の壁みたいなのとか、あと認知度のものとか、やっぱいろんなそういったものがあって、なかなか情報が届いていなかったりとかするので、これを機に展開した方がいいっていう、まあサービスの提案とか、サービスが広がる拡大のチャンスがあったりするんですけど、うん、そこをせき止められちゃってる、それが施策の壁みたいな、うん、そういったのがあるので、そこを滑らかにしたいなっていうところですね。
うんうん、はいはいはい、ね、ありがとうございます。中田さんいかがですか？
わあ、今すごくね、興味深くお話をお伺いしております。ありがとうございます。ね、確かに、ね、スタートアップ、志はあっても、ね、行政の、なんかこう、情報をどう取っていいかわからないっていう、ね、方も絶対きっといいはずなので、はい、このコンシェルジュの仕事って、今後絶対増えていきそうな感じですね、宮城さん。
そうですね。施策は出すんですけど、分かりづらいと思う。
分かりづらいんですよね。分かります。
僕も移住系のサービスから入ったので、移住ですら分からなくて僕ら相談してたりとかするので、そこを分かりやすく、スタートアップ側には分かりやすく、で、自治体側にはこういったサービスがあるんですっていうところ、ちょうど間の取り持ちになっちゃうのかなっていうところですね。
でもこれ多分ご自身の実体験もあるからね、今のサービスになってらっしゃるのかなと思うんですが、その辺はいかがですか？
あ、もうまさしくその通りですね。わかりづらいので、この補助金使える、この補助金使えないよっていうことで提案は受けるんですけど、わからないんで、それをセットで提案し、なんかこういった展開のチャンスがありますよっていう情報もお届けしようかなと思っています。
なるほど。うん、結構ね、この地元沖縄でも起業したいとかね、スタートアップを考えてらっしゃる方結構いらっしゃると思うんですけど、そこが橋がつながることで可能性ってすごく広がる方いらっしゃいそうですね。
あ、そうですね。もうやっぱ地域との、地域間同士のインターフェースって言いますか。そこの、もう橋渡しみたいなところのものが、今までそこが途切れちゃってた部分だったので、そこをつないでいくところなので。
うん。
で、まだそこのサービスがないっていうところですね。大事だけどっていう。
ああ、面白い。でも私不思議だったのが、宮城さんのフェイスブックをね、拝見させていただいたんですが、最初から別に起業や経営しようと思ってらっしゃったわけではないっていうことで、で坂本先生、はい、この8年間ぐらい知ってるっていうことで、ぜひその辺のストーリーもね、お聞かせいただければと思うんですが。
ね、ぜひぜひね、その辺のね、宮城さんがね、今のところに至ったちょっと経緯をちょっとお話しいただけたらなと思うんですけれども、はい。
はい、そうですね。なんか、あ、今話しちゃっても大丈夫
です
か？
どうぞどうぞ。
ちょっとなんか長くなりそうなんで、ちょっと解説なんですと、もともと僕は沖縄出身で、高校時代は、まあ、もともと16の時に親が、仕事が、まあ、ちょっと亡くなってっていうことで、で、16の時から、まあ、部活しながらバイトとかやってたんですけども、やっぱ親が自営業で、まあ、ちょっと潰れてしまったので、公務員になりたいっていうのがめちゃくちゃありました。はい、で、ただ、いろいろと公務員よりもなんか自分のやりたいことやりたいなと思ってて、たまたまその時に IT の可能性っていうのを見て、で、大学で IT を勉強してっていうところになって、で、そのままエンジニアだったら、もっと、なんかいろいろと収入面にも増えていくんじゃないかなと思って、IT の道行ったんですけども。で、そこから、まあ、沖縄の会社に入ったんですが、そこで一番、まあ、初めの事業のきっかけになったと思うんですけども、
はい、
すごく残業が多かったけど、サービス残業だったっていう。
サービス残業。
まあ、リーマンショックとか、東日本大震災とかもあった時だったんで、しょうがないかなと思うんですけども、まあ、今、僕の元々勤めてた会社の人が聞いてるの嫌だなと思うんですけども、そうですね、残業300時間で月450時間、総稼働、休みなしでって働いてた時があって、でも、楽しくやらせてもらってたんで、僕はブラックではなかったって言ってるんですけど、社畜ではあるなと思った。 はい、別に会社に不満があったわけじゃないんですけども、ただその時の給料がほぼ、まあ赤字プロジェクトだったので、マイナスだったっていう。で、でもただすごいスキルと精神面はついたので、なんか、で、これで給料低いの嫌だなってことで、まあ、転勤きっかけに、そっから転勤したいですと、東京行きたいってことで、
はい。
で、そっから転職活動をしたんですね。で、ただ転職した時に、まあ、正直なんか、沖縄の会社でしょって一回言われたところがすごく僕の中で、だったらもう転職しないってことで、で、そっからフリーランスに転身して、で、フリーランスで結構全然いけるじゃんっていうところが分かって、なんか自分でやった方が早いなっていうことで起業の道みたいなのが、まず出てきた。ただ起業しようにも、何をやればいいのかな。エンジニアって作れることは作れるんですけど、何をやればいいのか分かんないっていうのがあったので、そこで、その時に坂本先生に出会ったっていうことです、
ね。
で、その時になんか、誰が何を欲しがるのか。で、そしてあなたの優位性は何なのかっていうようなものとかがすごく重要になってきて、で、まあいろいろと試行錯誤して、まあいろいろやったんですけど、その時に僕って社畜だった経験っていけないかなっていうところで、で、ネッター本位で社畜 SE っていうブログを書いてたんですよね。社畜だったけどフリーランスになって、このような動き方できるよっていうアプローチをさせてもらったら、面白おかしく取り上げられて、ブログとしては評価が上がってきて、読みましたっていう形で、よく公平とかオファーがいただいてとかで、だったらこれキャリア支援系のビジネスできるなってことで、キャリアって、アドバイザー的なポジションだったっていうところですね。
まあ。
まあ、ここ結構今、ちょっと長くなったかもしれないですけど、これがまず起業に至る経験で、なんか、ちょっとしたきっかけがつかめたっていう、なんか自分でやった方が早かったなっていうのと、自分の経験で生きたなっていうところです
ね。
う
わ、ネハさん、どうですか今のお話聞いて。今ね、会社に勤めてらっしゃってね、ネハさんは、またこれから事業を考えてらっしゃるって方からすると。
そうですね。だからなんか今の短い時間で聞いてたけど、結構本当に大変な思いをされていた時代を過ごしているっていうのがね、ちょっとの時間でも伝わってきて、でもなんかそこが、明るく話せるってすごいなってやっぱ思って、そこの経験活かしてっていうところが、ちゃんと活かしてっていうのが、お話聞いてると、伝わってくるから、素晴らしいなと思ってちょっと見習いたいなと思って聞いてました。
なんか自虐ネタは武器になるなってちょっと思って。
自虐ネタは武器って、名言ですね。
自虐ネタとコンプレックスみたいなのが武器になるなっていうのがあって、で、それで、出したっていう感じだったんですよね。そしたら、意外に僕がなんか社畜だった経験って、ブラック企業に勤めてる方に響くかなと思ったんですけども、大企業に勤めて、どちらかというとブラックじゃないけども、今のこの働き方に不満を感じてるっていう方から、すごく相談いただいたっていうところが。その時になんかまだ全然ビジネスも知らないのに、ビジネスを知ったかぶりで、このようにしたらいいんじゃないですかっていうようなアドバイスをちょっとさせてもらったら、結構それにファンがついてってるっていう感じで、で、最終的には、500人ぐらいですね。まあ、セミナーとか開いて、そういった受講生っていうか、教えさせてもらったのは500人ぐらいいて、その後、フリーランスに転身したのが50人ぐらいいて、で、この50人でコミュニティ作ってっていうところで、まあ、収益も当然ですけど、そのエンジニアのコミュニティだったんで、このエンジニアメンバー何人かで事業立ち上げられないかな、思ったのが一応企業のきっかけだったんですよね。エンジニアは変なし、まあ作れるっていうのは強みっていうのは分かってるので、これやりたいなっていうのが出てきたら、一緒になんか作った方が絶対盛り上がると思ってたので、それをちょっと作らせてもらったってことですね。
坂本先生、この企業や経営のプロの坂本先生から見られて、そのあたりいかがですか？一番印象深いところとか。はい。
そうですね。なんかやっぱりね、そういう自分のね、なんか、思いとかを発信しててね、やっぱそのコミュニティというかね、そのエンジニアの方々をね、集めて、でそしてね、そういうコミュニティを作って、そこからね、会社を作っていかれたって、ほんと素晴らしいなと思って、今もじゃあ、そこで作った方々と、まあ今一緒に会社をやって、みたいな感じですか？
そうですね。でも基本的には株主は僕っていうか、まあ代表僕で、あとみんな、初め業務委託から入ってた。で、そこから、まあ、社員とか固めてってるんですけど、基本はもうそういう形から来てってます。共同代表って形じゃないんですけど、他に一緒に出資してってわけじゃなくて、僕が旗上げてっていう感じですね。
はい、はい、はい。ね。でもね、そういうね、仲間と一緒にね、なんかされてらっしゃるのは本当素晴らしいなと思って、いやすごい素敵だなと、ね、改めて思うなというところですかね。はい。 もしよかったらね、なんか今後のそのビジョンというか展開みたいなのあったら教えていただきたいなと思うんですけれども。
はい。そうですね。僕自身が、やっぱ先ほど、まあ沖縄だから低いっていうところが、給料低くて、これでいいでしょみたいに言われたのがすごく響いてて、もともとは何クソみたいなところがまずありましたと。なので、地方を盛り上げたいとかじゃなくて、どっちかというと東京以外でも全然活躍できるじゃんっていうところとか、もう沖縄から発信して、それを広げていければいいじゃんっていうようなものから、まず会社作ったんですね。なので、もともと東京一極集中っていうところを、で、東京にいる人たちとかがどんどん地域とかにいろいろ散らばっていって、なんか盛り上げていって、地域が底上げされるっていうのがすごいいいなって思って。で、なので、やっぱ沖縄で自宅系の時期が長かったわけですから、なんか地域から出てくるものっていうところに、思い入れがあって、なので、会社名 from to ってあるんですけども、場所とか過去関係ないなっていうのと、なのでいつもここからっていう、そういうイメージで立てさせてもらったっていうのが from to の由来です。で、とはいえ、地域から何かを作ろうとしたときに、やはり、そのマインドを持たれてる方とかがやっぱ少ないっていうのはもうしょうがない、もう揺るがない現実なので、そこに人をいっぱい移動する、送り込めるようなサービスが必要だなってことがあったので、まあ僕らのビジョンとしては、その日本全国にそういった活躍できる場所っていうところを作っていこう、広げていこうっていうところが一番大きいビジョンになってて。
はい、活躍できる場所作り。で、そこで発信していく。
はい。で、まあ、やっぱ移住系のサービスをやっていたこともありまして、なんか移住するにはやっぱ働く場所みたいな、企業、どういった会社が必要なのかとか、スキルや培ってきたスキルとか経験が活かせる場所が、そこの移住先にないって言われるところが、移住の大きいハードルって分かったんです。
はい。
ただその際に、まあ、企業をそこから創出するってのもあるんですけども、増やしていく、こういったサービスを歓迎していくっていうような施策に乗っかろうと思って、なので、そこでスタートアップが、まあ、地域にどんどん広がっていく。まあ、そこに企業誘致もそうですし、新たなサービスを地域内に入れることによって、単純にサービスの、スマートシティ化が出来上がったりするので、そうすると、あ、なんだ、ハードル高いと思ってたけど、そうでもないじゃんっていう雰囲気になれば、人が流れていけるし、逆にここで、一緒に起業しようと思ってる。なんか逆に東京でやるより、東京って純粋に人多いし、埋もれていくので、でも地方だったら輝ける場所多いよねっていう、目立ちやすいよねっていうところなので、チャンスだと思ってまして、でそこで、そういったものを気づかせてあげるのが僕らのサービスかなと思ってます。やっていきたいことは基本そんな感じですね。そのためにはやっぱ行政の壁がやっぱきつい。
行政の壁。
そこをなくしてから行かないとできないですよねっていうのが、まあ、発端でそこになったっていうことですね。
まあ、行政と、まあね、スタートアップの方の、まあ、コンシェルジュ、ね、橋渡し役の宮城さんですが、もし相談したいよなんていう方は、どういうふうにアクセス取ればいいですか？
それはスタートアップの方がっていうことですかね。はい。あ、それはもうサービスのところで今、事前登録とかを募集していってますので、そちらの方で取って、で、まずは、スタートアップのことに関しては、ちょっと一旦保留っていう形に、登録して、公開されるの待ってねってことなんですけども、
はい。
まずは自治体さんとかで課題を吸い上げてきてっていうところになって、で、課題に対して提案できるっていうところですかね。なので、まずは、ちょっと、弊社の会社のホームページに、まあ、若干事前登録ページがあるので、
はい。
それをちょっと探って、かもしくは、Facebook、僕のところの Facebook とか、申請してくれると助かるかなと思います。
はい。では、株式会社、from to さんで、ぜひ検索をして、そこからご相談入っていただければと思います。もう時間あっという間なんですが、坂本先生からするとね、ずっと経過見てらっしゃるので、少しまたエールをお願いします。
ね、本当ね、もう本当宮城さんね、すごい、どんどん成長されてらっしゃるんでね、なんか本当日本のスタートアップとね、本当地方都市をつないでね、新しい本当に、事業の価値っていうのをね、生み出すね、そういう礎になってほしいなというふうに改めて思いました。本当に今日はね、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
この番組では企業や経営についてのご質問を募集しております。
こんなことで悩んでいます、こんな場合はどうしたらいいの、などなどご質問がありましたら、ぜひ番組宛に送ってくださいね。
は はい、質問の宛先は立志財団のホームページよりお問い合わせの欄からご質問ください。その時にはラジオ経営塾についてとお書きください。
またツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。この番組は沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。
また来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様楽しい日曜日をお過ごしください。